敬老事業祭事が9月20日木曜日午後2時から3時半まで、場所は文化の家森のホールにて行われます。内容は歯の表彰式、津軽三味線、津軽三味線の演奏会が行われます。お申し込みは不要です。事前に郵送した封筒を当日会場にお持ちください。全自由席です。入場は満席になり次第終了いたします。以上、このお問い合わせ先は長寿課電話 56-0631 番までお願いいたします。次は緊急通報システム事業からのお知らせです。緊急時にボタンを押すだけで通報センターから消防本部等に通報され、一人暮らし高齢者等の救助を行うシステムです。ただし、緊急時に利用者宅に安否確認のための協力員を 2,3 人探していただく必要があります。この対象は満65歳以上の一人暮らしの方、また75歳以上の方のみの世帯の方、この2つは同一敷地内もしくは近隣地に親族がいない場合に限ります。もう一つは、日中または夜間において長時間にわたり独居状態となる1級および2級の身体障害者手帳所持者の方が対象となります。料金は1ヶ月あたり最大350円です。このお申し込みは長寿課窓口に申請書、誓約書、借用書を印鑑捺印の上提出してください。このお問い合わせ先は長寿課電話 56-0631 番までお願いいたします。続いて、家具転倒防止事業からのお知らせです。地震時におけるタンスや書棚などの転倒による被害を防止するため、家具転倒防止器具の取り付けを行います。取り付け器具は L 字金具、ベルト式金具、ベルト式金具と引っ掛けタイプ、家具に穴を開けないタイプの器具の3種類から選べます。内容は、対象家具としてタンス、書棚、食器棚など、電化製品は対象外です。1つの家具につき器具2個を1組として取り付けます。申請は同一世帯につき1回に限ります。この対象は下記のいずれかに該当する方です。満65歳以上の一人暮らしの方、満75歳以上の方のみの世帯の方、これは後期高齢者世帯です。また身体障害者手帳1、2級の方、精神障害者保健福祉手帳1から2級の方、療育手帳 B 判定以上の方、介護保険の要介護3以上の方、以上の方が対象となります。料金は器具1組取り付けの場合330円から360円程度、費用の1割相当をご負担いただくため、取り付ける器具の種類や家具の本数によって変わります。このお申し込みは長寿課窓口に申請書、確約書に捺印の上提出してください。このお問い合わせ先は長寿課電話番号 56-0631 番までお願いいたします。続いて、寝具洗濯乾燥事業からのお知らせです。家庭に集配し布団毛布の洗濯乾燥を行います。時は10月4日木曜日および10月5日金曜日です。この対象は要介護認定で介護度3以上に認定された在宅の寝たきりなどの満65歳以上の方です。 また満65歳以上の一人暮らしの方、後期高齢者75歳以上のみの世帯の方、1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方、料金は毛布380円、掛け布団、敷布団各300円、羽毛布団が370円となっています。このお申し込みは9月3日月曜日から14日金曜日までに長寿課へ申請書を提出してください。このお問い合わせ先は長寿課電話番号 56-0631 番までお願いいたします。続いて高齢者障害学習講座のお知らせです。生きがい作りと交流のための講座です。どの講座も初めてでも気楽に参加できます。たくさんありますが、4つほどご紹介いたします。経絡ストレッチヨガ、骨盤力エクササイズ、アクアトレーニング、レベルアップピラティスなどです。ご興味のある方は、長寿課電話番号 56-0631 番までお問い合わせください。続いてお知らせコーナーから、長久手市市内一斉防災訓練についてです。市内一斉防災訓練は市内にあるすべての小学校を会場として一斉に訓練を行います。今年度は要配慮者への対応、学校との連携、実際に発災したことを想定した訓練の拡充を行います。時は11月18日日曜日9時から11時まで。内容は、自宅から一時避難場所、公園への避難訓練、一時避難場所、公園から避難所、小学校への避難訓練、避難所受付、避難所名簿作成訓練、避難所運営訓練、防災関係団体による訓練などです。このお問い合わせ先は、安心安全課電話番号 56-0611 番までお願いいたします。続いて、司法書士無料法律相談についてです。時は10月3日水曜日、10時から午後4時まで。場所は市役所西庁舎2階の第8会議室においてです。以上、このお問い合わせ先は愛知県司法書士会、電話番号 052-683-6683 までお願いいたします。続いて、行政書士無料相談についてです。10月は行政書士制度広報月間です。それに合わせて無料相談を行います。時は10月5日金曜日午後1時から4時までです。場所は市役所西庁舎2階第8会議室においてです。このお問い合わせ先は愛知県行政書士会、電話番号 052-931-4068 番までお願いいたします。続いて、骨密度測定会が行われます。骨密度を把握し、自身の生活を振り返りましょう。時は9月27日木曜日、9時半から午後3時までです。受付時間は30分ごとに行っています。場所は保健センター3階会議室においてです。内容は骨密度測定個別相談です。対象は長久手市内在住の20歳以上の方、先着120人となっています。このお問い合わせ先は健康推進課、電話 63-3300 までお願いいたします。続いて、暮らし環境からのお知らせです。マイナンバーカード、通知カードの休日窓口の開設です。平日にマイナンバーカード、通知カードを受け取れない方のために休日窓口を開設いたします。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。また、マイナンバーカードの申請を 市役所でお手伝いすることもできます。時は9月30日日曜日、9時から12時40分までです。場所は市役所本庁舎1階市民館です。このお問い合わせ先は、市マイナンバーコールセンター電話番号63-0178、また市民課電話番号56-0607番までお願いいたします。新聞紙等の持ち去り防止対策についてです。ゴミ集積所から新聞紙等を持ち去ろうとしている人を見かけたら、不審者がいると警察に通報するか、環境課へ連絡してください。市が委託している収集業者は、長久手市からという看板を車に表示して、資源とゴミの収集カレンダーで指定された収集日に回収しています。市のホームページでは古紙の持ち去り禁止チラシを印刷することができます。古紙の日に新聞紙の一番上に表示することで啓発になりますので、ご利用ください。このお問い合わせ先は環境課電話番号56-0612番までお願いいたします。ではお知らせの続きです。愛知シェイクアウト訓練。シェイクアウト訓練とは、大地震発生時にそれぞれの参加者がその場に応じた身の安全を確保する訓練であり、誰でも気軽に参加できる新しい形の防災訓練です。時は9月1日土曜日、正午から1分間。なお市役所では職員及び来庁舎を対象に9月3日月曜日にも実施されます。訓練内容ですが、参加者は正午の時報を合図に次の安全行動を各自で約1分間行います。まず姿勢を低く、そして頭を守り、じっとするです。以上のお問い合わせは、愛知県防災局災害対策課支援グループ、電話052-954-6149までお問い合わせください。次に、国民年金保険料の5年効能制度が終了します。国民年金保険料を過去5年分遡って納付できる効能制度が平成30年9月30日で終了します。希望される方は日本年金機構のホームページより国民年金効能保険料申込書をダウンロードし、年金事務所に送付してください。納付するメリットとして、一つは年金を受け取るために必要な資格を得られる可能性がある。そして二つ目は将来受け取る年金額を増額できます。以上のお問い合わせは年金加入者ダイヤル電話0570-003-004、または瀬戸年金事務所電話0561-83-2412までお問い合わせください。代わって健康福祉関係のお知らせです。長久手市体育協会陸上部がマラソン大会で優勝しました。7月7日土曜日、長久手市体育協会陸上部が豊田市で行われたリレーマラソン大会に3チーム出場しました。結果は女性チームは優勝、男女混成チームは2位3位と、参加したチームすべて入賞することができました。陸上部は普段愛知医科大学虎山グラウンドござらせで練習会を行っています。興味のある方はお問い合わせください。お問い合わせ先は生涯学習課、これは入ヶ池体育館にあります。電話番号63-1000番です。次に、9月10日から16日は自殺予防週間です。
9月10日の世界自殺予防デーにちなんで、毎年9月10日からの1週間は自殺予防週間となっています。自殺は特別な問題ではなく、身近に起こりうるものとして受け止め、より多くの人が命の大切さや自殺の危険を示すサイン、また危険に気づいた時の対応方法について知り、自殺予防に取り組むことが大切です。あなたにもできる自殺予防のための行動です。まず気づき、仲間や家族や仲間の変化に気づいて声をかける。そして傾聴、本人の気持ちを尊重し耳を傾ける。次につなぎ、早めに専門家に相談するよう促す。そして見守りです。温かく寄り添いながらじっくりと見守ることが大切です。以上のお問い合わせは健康推進課電話 63-3300万までお願いいたします。次は9月24日から30日まで結核予防週間が始まります。結核は昔の病気？実は今でも全国で1日に50人の新しい患者が発生し、5人が命を落としている重大な感染症です。瀬戸保健所管内でも平成29年に新たに59人が結核と診断されました。そのうち60歳以上の方が46人と約8割を占めています。結核は咳や痰、発熱、急な体重減少、体がだるいなどの症状があります。進行すると咳やくしゃみのしぶきに結核菌が混ざり、それを吸い込んだ方に感染する可能性があります。2週間以上続く咳は要注意です。医療機関を受診するようにしましょう。また結核は胸部 X 線検査で早期発見することが大切です。60歳以上の方は市の肺がんまたは結核検診等を利用して1年に1回は胸部 X 線検査を受けましょう。結核は早期発見し正しい治療をすることで治る病気です。これに関するお問い合わせは瀬戸保健所健康支援課電話 0561-82-2157 までお問い合わせください。変わりまして9月のみんなの掲示板です。 2,3 ご紹介します。秋の健康医療セミナー、腰痛と手足のしびれ。腰痛や手足のしびれでお困りの方に向けた講演会を開催します。お時間のある方はぜひお越しください。時は9月15日土曜日、午後2時半から3時半まで、2時会場です。場所は長久手市文化の家光のホール。内容ですが、日本脊髄外科学会の先生がお話ししてくださいます。申し込みは医療法人立花会東明病院鈴山さん、電話 62-7511 までお問い合わせください。もう一つは食事会、災害防ぐんじゃーが開催されます。食事を囲んで地域の方とつながりませんか？時は9月1日土曜日、午前11時から12時45分まで。場所は西小学校区共生ステーション。内容ですが、防災をテーマに食事を通して地域の人、大学生とつながることになっています。対象はどなたでも結構です。料金が大人1人500円、小学生以下は無料です。これに関するお問い合わせは情報課電話 56-0601 までお願いいたします。 変わりまして、ドクターからあなたへ。今月は長久手眼科竹内先生から網膜裂孔についてお話を伺いました。網膜は目の奥にある組織で、カメラで言えばフィルムと言えます。網膜に穴が開いたり裂け目ができたりした状態が網膜裂孔です。網膜裂孔は網膜の変性や萎縮、後部硝子体剥離が関係しています。硝子体とは眼球の内部にあるゲル状の組織で、 99% の水とコラーゲン繊維などでできています。加齢とともに萎縮し、網膜から剥がれていきます。これを後部硝子体剥離と言います。誰にでも起こり得る生理的な加齢変化ですが、その際に網膜が強く牽引されて、網膜に穴が開いてしまうことがあります。その網膜裂孔から硝子体内の水分が入り込み、網膜が剥がれてしまうことがあります。これが裂孔原性網膜剥離です。視力の低下や視野異常が現れます。網膜裂孔は自覚症状がないこともありますが、出血を伴うと糸くずのようなものがちらついて見える飛蚊症を自覚することがあります。また後部硝子体剥離の際に網膜が牽引され、それが刺激になって真っ暗なところでも光を感じる拘視症を自覚することもあります。治療ですが、網膜裂孔にはレーザー治療、網膜剥離には手術が選択されることが多いです。早期発見が大切なので、飛蚊症や拘視症を自覚されたら眼科での検査をお勧めいたします。賛同薬を点眼し、瞳孔を広げてから眼底検査をすることが一般的です。以上です。代わって一定と一服ボリューム60です。お祭り。市内の各所で行われているお祭りにできる限りご挨拶に伺いました。今年はとても暑い夏でしたが、皆さんの熱気はそれ以上で、どこのお祭りもとても盛り上がっていました。過疎化や高齢化により地方のお祭りの存続が危ぶまれているといった話も聞きますが、長久手市においては若者や子どもの参加が多く見受けられ、どこのお祭りも大にぎわいでした。こうしたことを市の職員と話していたところ、その職員は結婚を機に引っ越しをして以来10年以上お祭りに参加していなかったそうですが、最近になってお祭りに参加するようになったとのことでした。お祭りに参加するようになったきっかけを聞いたところ、自治会の役員が順番で回ってきたため、しぶしぶ引き受けて清掃活動やお祭りの準備などに参加した。それまでは地域の愛着のようなものを感じていなかったが、知り合いができたことで地域の一員になったように感じて、お祭りにも参加するようになったとのことでした。私が職員の話を聞いて改めて感じたのは、町を作り上げるのは条例でも道路でも施設でもなく、人と人のつながりだということでした。これからの最も重要な課題は人口減少です。長久手市でもいずれ人口減少が始まると、税収も労働人口も減ってしまうため、市役所の行う行政サービスも今まで通りに行うことができなくなります。そんな時代には市民の力で地域を支えるしかないといつもお話ししているのですが、そんな市民同士の支え合いも近所付き合いも何もない状況では成り立ちません。職員が地域の活動に参加したことにより、知り合いができて地元に愛着を持つようになったように、市民同士で挨拶し関わり合って知り合いを増やし、あの人は今どうしているのだろうと気にかけることが まちづくりの本質なのだと思います。昔は田植えや家づくりといった一人では大変なことは皆で協力して作業を行いました。協力し合わないと生活ができなかったのです。そこでお互い助け合えるよう地域の結束を強めるため、お祭りが開催され皆で騒ぎ楽しむことで生きていくために必要な人と人の絆を作り上げていったのです。これから人口が減少していくと、また一人では生きられない時代となり、皆で協力し合うための絆が改めて必要となることでしょう。皆さんもぜひお祭りなどの地域の行事に参加していただき、周りの人と挨拶し声を掛け合えるつながりを作って、地元への愛着を深めていただきたいと思います。そしてお互いのことを気にかけ、考えることがまちづくりの原点で最初の一歩なのだと思います。これで一平と一福を終わります。では最後に統計情報です。平成30年8月1日現在、人口は総人口が先月に比べて58人増えて57,977人、男性が49人増えて28,775人、女性が9名増えて29,202名です。世帯数は22世帯増え23,597世帯です。月間移動数、7月は転入が263、転出が242、出生が63、死亡26でした。うち孤独死、孤立死はありませんでした。交通事故ですが、7月は死亡が0、重傷は2人、軽傷が36人でした。犯罪発生状況です。7月は刑法犯が28件、うち侵入盗が1件でした。以上です。
これで広報9月号のお知らせを終わります。だんだん日が短くなってきました。虫の音も聞こえてきます。秋はすぐそこまで来ているようですが、まだまだ暑い日もありそうです。皆様お元気でお過ごしくださいね。また次回お会いしましょう。